プレジデントオンライン音声版初めてゲストを呼んでお送りしているプレジデントオンライン音声版、今回は星野編集長に聞きたい7つの質問の後編です。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回は初めての試みでして、星野編集長に聞きたい7つの質問、このテーマでですね、ゲストを招いて私に質問してもらうという企画を進めています。ゲストはプレジデントオンライン副編集長の内藤圭さんです。内藤さん、前編に引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、内藤さんは1991年生まれ、2015年に時事通信に入って通信社の記者をやっていましたが、2019年からプレジデント社に移ってプレジデントオンラインを一緒にやってくれています。で、今回は内藤さんからね、質問を受けるという形で進めていて、全部で7つあると。で、前半では4つの質問やりました、情報収集の仕方、新聞は読んだ方がいいのか、プレジデントオンラインは記事作りって何にこだわってるのか、どうしてプレジデントオンラインの記事は長いのかっていうのが、まあ主に4つの質問だったんですけど、じゃあ後半ではね、3つまだ質問があるということなので、内藤さんお願いします。
よろしくお願いします。前半は主に業界、マスコミ業界だったり、プレジデントオンラインの仕事についてお話を伺っていましたが、後半はですね、星野編集長のプライベートの情報をちょっと徹底深掘りしようと、はいはい、画策しております、はい、星野さんは東京都内のタワーマンションに住んでいて、
はい、
実はその愛車がテスラなんですよね、
はいはい、
でおそらくプレジデント社内で唯一のテスラ乗りではないかと思ってるんですけれども、これはなぜ国産車ではなくテスラを選んだんでしょうか。
はい、なんでなんですかねいやいや、なんかやっぱこうネタになるじゃないですか、こうやって質問してもらえるっていうのも。別に他の車でも良かったんですけど、そういうちょっと特別な車、なんかっていうものを乗ってると、なんかみんな話題にしてくれるかなと思って、それでテスラにしたんですけど、で、あと僕都内に住んでいて、東京都のエコカー補助金っていうのがすごく手厚いんですよね。国の補助金と都の補助金を合わせると、僕が買った時だと130万円最大補助が出るんですよ。で、そうするとまあかなりのね、金額になってくるので、まあ、テスラっていうのは決して安い車ではないですけど、まあ、130万円の補助金っていうのを入れるとね、だいぶ手頃になりますし、まあそうすると、だからあれかな、まあ、あとうちのマンションでね、テスラの充電ができるっていうのもあって、まあそれで電気自動車面白そうだなっていうので買ったっていうことなんですけどね。
実際の乗り心地ってどうなんでしょうか。
ですね、まあこうテスラの宣伝じゃないのであれなんですけど、まあ一度乗ったらおしまいってよくね、テスラ乗ってる人たちの間で言われていて、もうね、すごいんですよ。で、何がすごいって、その安全装備とか自動運転、まあ運転支援の面では、まあ実はもう結構他の会社にキャッチアップされてて、テスラが特別優れてるっていうことはないんですよね。なんですけど、乗り心地っていうか、まあ特に加速ですね。加速がすごい。で、その、エンジン車でも加速がすごい車っていうのはもちろんいっぱいありますし、テスラより速い車っていうのもね、山ほどあるんですけど、僕が乗ってる一番安いテスラでも、100km に達するのは6秒ちょっとぐらいなんですよね。で、それはエンジン車だともう、本当に速い車と一緒ぐらいで、で、エンジン車でそれだけスピード出そうとすると、当然エンジンがね、ブーンってうなりを上げるわけですけど、テスラの加速っていうのは、こう、っていう、こう、独特の高周波みたいなのがなってですね、なんていうんですかね。だから、リニアモーターカーに似てるんですけど、まあ、JR 東海でリニア実験線に乗らせてもらったことがあるので、まあ、それに似てるんですけど、やっぱこう、独特の加速感があってですね、それがやっぱりテスラの最大の魅力なのかなって最近思ってますね。
うん、私も先月、車を持っていないのでレンタカーで EV に乗る経験があったんですけれど、EV のその使用の
EV って何に乗ったの？
その時はラブ4だっ タ、
あ、はい、トヨタの、ね、
はい、あの比較的あの新しい、はいはいはい、あの車種でしたけれど、あの EV のその仕様の特性上、こう電池があのこの車体のこう下に、
はい、
あの配置されている分、その加速、その加速してもその安定感が、
そうですね、
はい、うん、ちょっと重さがあって横に振られるといったことがあんまりなくって、うん、いや私 の、 その北九州出身で、その実家も2人ともあの、あ、両親とも国産車を乗ってるんですけれど、あのガソリン車ですね、うん、あの EV のエンジン音っておもちゃみたいでと、こうよくあの本当にあれ頑丈なのかとか、うん、そういう心配をする、ね、あの声もあの両親から聞くんですけれど、ああいう乗り味というんですかね、安定感っていうのはあのエンジン車と全然、むしろ、あ、ガソリン車の方よりも結構安定感があるんじゃないかなと思ったりしました。そう
です
ね、だから
テスラがベンチマークしてるのがポルシェなので、
うん、
あのポルシェにやっぱ結構乗り味とかそういうのが似てるんだと。まあなんですけど、だからちょっとトラブルとかね、故障とかあった時にあのディーラーもテスラないので、サービスステーションっていうのがあるんですけど、それもまあなかなか行き届かないみたいなところがあるので、まあ本当にそのまあ遊びっていうか実験的なまだ商売にとどまっていて、あのお仕事とかね、ご家族の事情でいつも車に乗られるっていうことであれば、まあ絶対国産がいいと思いますけどね。はい、
そうですね、あの最近あの、まあ、トヨタはもちろんその4年連続販売台数が世界一っていうことも、うん、あの自動車産業はやっぱり円安の効果でもあのその好調ですけれども、一方でその EV の需要っていうのは世界的にだいたい販売需要があの落ちてきているっていう報道が最近ありました。で、代わりにそのプリウスみたいなあのハイブリッド車の存在感が増しているという見立てがあって、これはこう潮目が変わってきたのかなと思ってるんですけれども、
はい、
どうなんでしょうか。
いや、どうなのって、まあ僕のプライベートっていう話だったんですけどそうですね、 EV どうなんですかね。やっぱりこう日本のエネルギーっていうことで考えれば、日本の電気っていうのはほとんど火力発電で作られているんですよね。今原発多くが止まってますからね。で、そうすると、まあ、電気自動車がエコだエコだって言っても、その電気自動車が動かしている火力発電ですから、まあ、そうするとね、ちょっと日本としては炭素を削減するっていう目標を EV を増やすことでは達成できないことは明らかなんですよね。まあそうすると、例えば自動車みたいなモビリティを動かすエネルギーが効率がいい方がいいわけだから、まあハイブリッドっていうのが当然の選択肢になると思いますし、まあ世界的にむしろ EV よりも EV 一辺倒を今やるっていうのは難しいから、例えばモビリティみたいなものについては当面の間はハイブリッドがいいんじゃないかっていうふうに、まあ世の中変わってきたっていうか、まあ EV シフト、EV シフトって言ってたのは言い過ぎだったし、まあそれをまあ戦略的に一番やっていたのがヨーロッパと中国だと思いますけど、まあそこの一種のプロパガンダに、まあ日本のメディアも結構乗っかっちゃってたのかなっていう気もしますけどね。まあ難しいとこですね。
プライベートを深掘りするつもりが EV だけで達成してしまって、はい、失礼いたしました。そうですね、2つ目の質問に参りましょう。
はい、
はい、あの星野編集長にはお子さんが2人いらっしゃいます。
はい
はい、あのプレジデントオンライン編集部は、今出社日をあの週2回に定めていて、
はい、
それ以外はあの在宅勤務 OK になっているんですけれど、そのお家で仕事をしている日にあの原稿のやり取り、仕事の電話を星野さんにすると、あの電話の奥から賑やかな声があのよく聞こえてきて、あのよく私は癒されております。
はい、
で、まだあの小学校にも上がっていないぐらいの、
まあ、5歳と2歳ですね。5歳と2歳。
はい、あの私も福岡の出身なので、あのよく分かってなかったんですが、東京の子供っていうのは小学校3年生ぐらいからも中学受験対策をすると、
うんうん、
はい、聞いています。あのプレジデント社でもファミリーというあの受験雑誌を展開しているんですけれども、中学受験ってこうどれぐらい大事なんでしょうか、ちょっと聞いてみたいです。
まあ、どれぐらい大事か、まあ、一応プレジデントファミリーはね、あの受験雑誌じゃなくて家族向け雑誌っていうことに、ね、なってるんですけど、まあそれはいいや。だから、中学受験はね、まあ、僕自身がやってるんですよね。僕はだから1981年生まれで、中学受験したのっていうのは、だから93年とかですか ?92 年とか、ちょっと計算ができないですけども。まあ、その頃の中学受験、まあ、第一次ブームみたいなところはあっ って、首都圏では結構そういうのが、あとテレビ番組だと平成教育委員会ってね、あのビートたけしさんとか、いつみまさたかさんが出て司会してっていう、そこが中学受験の問題をテレビ番組で紹介するっていうものがすごい人気でですね、あの、まあ、ちょっとしたブームでしたよね。まあ、うちの母親がそれに煽られたのか、僕もなんか地元の中学校には行きたくないんだとか生意気なこと言って、僕出身は千葉県の習志野市ですけれども、それで受験をして東京の中学校に通うことになったんですけど、で僕自身の経験からすると中学受験はすごい良かったっていうかですね、あんまりその、なんか親にガミガミ言われて勉強したっていう記憶はあんまりなくて、結構塾での勉強っていうのはすごい面白かったんですよね。だから小学校で習うことっていうのが僕的には物足りなくて、で、塾の先生の授業っていうのもすごい面白かったんですよね。なんかこう爆笑に次ぐ爆笑みたいなことがあって、だからそれで、まあ、特に僕は国語と社会が得意だったんですけど、そういうので、まあ、いろんな本を読むとか、いろんな世の中のことを知るっていうのも、その中学受験の経験が第一歩になってるっていうのが結構大きくてですね。まあ、それで、まあ、結局自分の子供に、自分と同じようなことをさせてあげたい、もしくはそうしたいっていう僕のエゴなんだと思いますけど、中学受験は自分にとってすごい良かったので、子供にもそういう体験をさせてあげたいな、なんていうふうにも思ってるわけですけども、まあ、わからないです。こっちの子供がそういうふうになるかはわからないし、そんなにね、強制はしたくないなと思うんですけど、今もね、クモンやってるんですけど、まあ、ちょっと、なんかもうやだよみたいなことを言ってることもあるのでそういう適性がないのかもしれませんね、
中学受験楽しかったですか？
まあ僕はねすごい、だからそれがその昔の中学受験と今の受験が違うのかもしれないんですよね。今の受験だと、まあ、親が付きっきりで子供を指導してあげないと無理とかですね、親子二人三脚でやるんだ、で小3からっていうのも、僕の頃はまあ早くても小4っていうので小3から通う選択肢っていうのはそもそもないぐらいだったんですよね。小5から通ってる子の方が多かったぐらいかな、まあ、僕は小4からやってたんですけど、だからそれぐらいちょっともう早期化しているし先鋭化しているし、でもみんながみんなそうしてるわけでもないんだと思うんですよね。一部の特に中学受験に熱心な人の話っていうのが解釈していて、どうなのかなっていう気もしますけどね。
例えば星野さんの息子さんが中学受験ってこうなかなか子供から受験したいっていうきっかけっていう、なんか限られると思うんですけれど、こう星野さんが中学受験させたいという時にお子さんが反発したらその時はどうしますか？
いや、まあ、それは別にやんなくていいんじゃないですかね。
あ、そうですかね。
まあ、でも、なんかその、どうなんだろうな。その、僕はやっぱり地元の中学校にあまり行きたくないな、みたいな気持ちもあったりしたんですよ。で、それは、まあ、塾の友達の方が話が合うとか、そういうふうに勉強するっていうことが、まあ、自分のアイデンティティって言ったら大げさですけど、なんか勉強するのが、いいんだみたいな感じの気持ちがあったんだと思うんですよね。嫌な子供ですね。
いや、すごいと思いますが、私も福岡で中学受験、中高一貫だったので、中学受験しましたけれども、机に向かうのが本当に苦痛で、でかつ地元の小学校のお友達と離れなきゃいけないっていう、もう現実もちょっと受け入れられなくって、いや、本当にこう、辛い記憶だったなと思うんですけど。
苦労様でした。いや、だから別にガリ勉っていうわけじゃなかったし、なんか暇があれば、机に向かってなんか解いてたっていうことも全然ないんですけど、塾に行くのは本当に好きで、その授業を聞くのはすごく楽しかったんですよね。まあそれは先生方の教え方もすごく上手かったんだと思うんですけど、まあ上手いんですよ、やっぱり中、そういう塾の先生の授業、特にその、進学実績のいい校舎の塾の先生ってやっぱすごくうまいんですよね。まああとはその僕が別に運動ができるわけでもないし、なんか他に何か秀でてることもないので、まあ勉強して多少頭がいい、テストの点がいいっていうことに自分の、なんかアイデンティティを見出してたのかもしれないですね。今思うとね。
今ちょっと気になったんですが、
はい。
進学塾の選び方っていうのは塾そのものよりも校舎で選んだ方がいいんですかね。
あ、まあそれはありますよね。まあそれはでもその進学実績がいいとか人気の校舎っていうのはそれだけで定員待ちみたいな入塾待ちみたいなことになっているし、そういうのありますよ。まあ、東京はちょっと特殊ですけどね。
特殊だと思いましたね。お子さんも、皆さんのお子さんもやる気の出ない、宿題をやらないとかいう子供にどう声かけをするかっていうテーマは、うちのサイトでもなんか人気ですから、結構、悩んでる人が、親御さんが多いんだろうな。
いや、まあ、うちもね、YouTube 見てばっかりとかね、そういう時にどう声かけすれば、そういうのをやめるかみたいなのは。気になっていて、まあ、妻と一緒にこんな記事があった、な記事があったとかやってますから、まあ、みんなそこは関心は一緒だと思いますけどね。
何か効果はありましたか？
そうですね。やっぱダメだっていうのは良くないですよね。自分だってそんなのダメだって言われたら反発するんで、だこういうことやってみないとか、別のことに関心を向けさせるっていうのは一ついいと思うし、あとやっぱり自分の意思で、なんでこれをやめなくちゃいけないのか、なんでこの今 YouTube 見るのをやめた方がいいのかっていうのを、やっぱその子のレベルに合わせて納得できるような形でしてあげると、まあしてあげることが大事だと思うんですよ。なんでも、まあだからその、介護福祉の世界だとね、認知症の方にユマニチュードっていう形で、何かをやるときに必ずこう声をかけて、これから体を触りますねとかっていう風に宣言してやると認知症の方の対応がすごく良くなるっていうフランスのメソッドがあるんですけど、子供に対して何かやるときもそれがすごく大事だなと思っていて、勝手に取り上げないとか、勝手になんか急にね iPad ピュッと取り上げてもうダメだからみたいなこと言ったら、それはむくれると思うので、ちょっと見すぎてるんじゃないみたいな感じでまずそこからね始めるようにはしてますね。
いや実はこの収録にあたって他 の, お子さんを抱える社員にも話を聞いたことがあったんですけれど、
はい、
これ実は新聞報道にも出てるんですが、最近 の, その、大体その10歳未満ぐらいの子どもの特徴としてかなり親に依存していて、なかなかこう自分からノー、イエスもノーも意思表示ができない子供が増えているっていう、ちょっとに新聞の報道ちょっともあってですね、で他のお子さんのいる社員にも話をその聞いてみたところ、やはり自分の時の幼少期と全く似ていなくて困っていると。
で
自分はすごくこう意思表示もはっきりしていて、夫もそんなにこうなんて言うんですかね、優柔不断な感じではないのに、なぜかその子供だけがこうどこに行くにもお母さんがついていないと嫌だと言うと、でそれでこうどうしたらその親離れしてくれるんだろうっていう悩みを聞いたことがあったんですけれども、どうでしょう、
いくつぐらいのこの話なんですか。
それはもう10歳、9歳10歳ぐらいの、
まあ、それはあるかもしれないですよね、はい。まあ、友達関係に近づいてるっていうか、まあ、いわゆる家父長制みたいなものがちょっとまあ揺らいでるっていうか、それはねいいことだと思いますけれども、なまあ親父とかその課長みたいな人が偉そうにしない、そういうものの権威が崩れてるっていう世の中で、まあ、友達関係に近いっていうふうに言いますよね、子供と親の関係がね。まあだからそれは別に、まあだからその反作用として親離れができない、
なるほど、
ことなんていうことなのかもしれないですけど、まあだから、まあまあまあ僕が偉そうに言うのもあれですけど、子育てって終わるんですよね。終えなくちゃいけないし、であと子供っていうのは他人なので、それはすごく大事なことだなと思います。だからどこまで行っても他人なので、まあね、血を分けた肉親ではあるけれども、別にどこかでは別々の人生を歩むべきだし、ずっと一緒にはいられないですよね。いるべきでもないから、そのことを踏まえて、まあ、子育てっていうか子供との関わり合いっていうのを考えるのがいいじゃないかなと。でそれがやっぱりできないと、その中学受験とかでも結局自分の分身だっていうふうに思って、自分が果たせなかったことを子供に成し遂げさせようっていうふうに、まあそういうふうに見受ける人が結構いるんですよね。それはやっぱ子供にとってもすごく不幸だなと思うし、 まあ何より親にとっての不幸だと思うんですよ。ねえ、そんななんか自分の復讐をね、子供で果たすなんてのは、良くないに決まってますよ。だそこがちょっとできると、その親離れ、子離れみたいな話も、まあ果たして本当に親離れが必要なのかっていう、その9歳、10歳のこの件だとね、思うし、だから、まあそうお互い様なんじゃないのっていう気もしますよね、その話を聞く限りは、
うん、
親が子供から離れられてないんじゃないのっていう気もしますけどね、
うんうん、なるほど、深い話になっていきましたけれども、乗り越えるべき親だったり乗り越えるべき大人の存在っていうのがこう近くにいないと、なんて言うんでしょう、こう自他の境界が、自分と他人の境界が曖昧になっていったりするんだろうかと、今の話を聞いていても
難しいこと言いますね。いや、あの親を乗り越えなくちゃいけないっていうことも全然なくて、他人なんで関係ないんですよ。でそのそれがやっぱこうエディプスコンプレックスっていうんですかね、なんかそういう形で理解されることが多いのかな。あとだから親としてもなんか手本になんなくちゃいけないとか、こうあらねばならないっていうような規範に苦しんでる人が結構多いんですかね。いや、まあ僕もそのうち苦しむのかもしれないんですけど、あの苦しまないようにしたいなと思うし、別に手本であろうとは思ったことないですね、子供に対して。でもあのちゃんとしようとは思いますけどね。でもだから自分みたいになってほしいとか、自分を参考にしてほしいっていうことはないんだけど、その参考になるようになるといいなっていうか、近くの大人のそういうプライベートな生活を見るっていうことあんまりないので、その時にきっと僕が参考になっちゃうと思うんですよ。でその時それであの参考になるようにやる、例えばあのうちの妻と、僕は妻のことを愛してますけども、まあ、そのことをはっきり言葉に出して言うとか、あの夫婦が仲がいいっていうことをしっかり子供の前で見せるとかっていうのは、なるほど、結構こういう人間のあり方っていうのがあるんだなっていうふうに子供に参考にしてもらったらいいなと思いますね。
子供が健やかに成長するためには、まず親が楽に楽しく過ごさなきゃいけないっていうことを、なのかなと思いました。
そうですね、それは親が楽しくしてりゃ子供も楽しくなるだろうと思うので、うん、あのそれは大事なことだろうなと思いますけど、
プレジデントオンライン音声版
では、いよいよ最後の質問に行きます。前から気になっていたことなんですが、星野家では奥様と家事分担はどうしているんでしょうか。というのも、旧ツイッターの X でよく見かけるのが、投稿者が自分と配偶者のやった家事一覧を長文で投稿して、夫と妻どちらの家事が多いか少ないかっていうのをフォロワーにジャッジしてもらうという投稿が、あの私がフォローしていなくてもあのそういう投稿がよく流れ込んできていて、でも2000件、3000件のリポストがあのついたりしているんですね。でこれはかなりあの注目度が高い内容なんだなと思うと同時に、その分担を徹底してしまうと正しさの押し付け合いになって、あまり良くないんじゃないか、解決にならないんじゃないかなと個人的に思ったりします。そこでですね、あの星野家ではどうやってその家事分担をしているのか、またはそのどちらかが多い少ないという時にどうやって折り合いをつけているんでしょうか、教えてください。
はい、まあ難しいんですけど、まあそのどっちが多いか少ないかっていうのを決めるっていうことも難しいし、まあ、ジャッジするっていうのがすごい、まあ、不毛っていうか、もうそんなことやってたらうまくいかないだろうなっていう気はしますね。で、なんかその例えばお金のことで言うと、なんかこう家族で旅行に行くとかっていうのは僕の方で全部払うわけですけど、それを払ったことがなんか損だとかですね、その家族の旅行代金を、まあ、妻も働いてるんですけど、妻と割り勘にしようとかっていうふうには全然思わないんですよね。で、だからそのなんか一緒にこう家族っていうものを作り上げてるっていう感覚があって、でだからその何かをやる時にもできるだけこれをやってあげた方が妻が楽になるだろうなと思って、まあ、やってるっていうことなんですよね。だからもしかすると僕がやっている家事のことを並べると なんかここの方がすごい少ないじゃないかっていうことにもしかしたらなっちゃうかもしれないんですけど、そのことについては妻とちゃんと話をしている、まあ、つもりっていうとあれなんですけど、なんかだから妻ができてないことを僕がやるっていうのは、なんかそういうやらせてもらってるっていうか、やるチャンスが回ってきたとか、まあ、そういうふうに思う。例えばだから昨日もあの妻が夜ちょっといなかったので僕の方でご飯作って子供と一緒に食べれたんですけど、まあ、それはだから普段だったらいつも妻がやってくれてるんですけど、あの今日は僕の方でやらせてもらえたっていうふうに、まあ、思うっていう感じなんですよね。であとはそのこれあんまり内藤さんにも話してないけど、その、まあ、僕はそのバツイチでその最初の結婚はまあ失敗しちゃってるんですよね。で最初の結婚がダメになっちゃった理由っていうのは、まあ、ちょっと説明するとすごく長くなるのでここでは言いませんけど、相手がいる話でもあるので、なんだけども、まあ、その時の失敗、何がダメだったかなって思った時に、まあ、その時はその家事っていうのは僕が本当に全部やってたんですよね。掃除洗濯で、基本的に食事っていうのはあの外食、ほとんど外食だったので、まあ、そういうことなんてなかった。で、まあ、家の家電とか家具とか家賃とかそういうのも全部僕の方がやってたわけですよ。でそれもだ僕の方をやってあげてたっていうふうに思っちゃってたのが本当によくなくて、まあ、その当時の奥さんからするとなんかまあ体よく進めてるっていうか、その何ですかね、僕に対する感情っていうのが多分ほとんどゼロになっちゃってるんだと思うんですよね。なんか本当にあのちゃんとした夫婦関係だったらそういうふうにはならないだと思うんですよ。向こうももっとこの生活に対して介入してくるっていうか、何かもっとやらせてほしいっていう風になると思うんですけど、そういう風にはなってなかったんですね。すごくアンバランスだった。でそうなるとやっぱり夫婦関係ってうまくいかなくなっちゃったんですよ。でそれがまあこういうその家事分担みたいなことで、どっちが多くやってるか、これが適正かどうかをジャッジするみたいな話も究極そういうことになるんだと思うんですよ。で多くの人は男性の方がね、家事分担が少ないっていう話になるんだと思うんですけど、それがだからマックスいった時に、じゃあ本当に夫婦関係、家族関係ってのうまくいくかっていうと、それもうまくいかないんじゃないのっていうふうに思いますけどね。
私もあの結婚はしてないのですが、あの例えばその交際している相手にこう料理をしたりとか、あの、まあ、洗濯をしたりっていうことがあった時に、もうどうしてもこうなんとなくこう相手はこれをやっていないのに私はやっているっていう、こうなんかこう多責思考にやっぱり陥る瞬間というのがあって、それはもうこう人の心としてちょっと仕方ないことなのかなと、あの X を見ていても思うんですけれど、そういうこうマインドセットというか、こう何かこう相手に不満を持った時にどうやってその気持ちを切り替えられるといいのかなと考えることがあります。
そうですね、まあ僕そんな占い師みたいなこと聞かれても困るけどまあだからやっぱ相手のことを尊敬して、やっぱこの人と一緒にいることが自分にとってベストなんだっていう確信があれば、なんかまあ大体のことはクリアできるんだと思うんですけど、まあ、そこがやっぱりこう崩れてきちゃうとね、まあ、全てがこうダダダダってこうなっちゃうんだろうなと思うんだけど、難しいですよね。まあそういうのはなんか口に出したりするのがやっぱいいんじゃないですか。こう、うん、愛してるみたいな。
言ったことないですね。
いや言った方がいいと思いますよ。それはやっぱ言う、でも言葉が真になりますから。
星野さんは奥様に言ってるんですか。
言ってます、言ってます。はい。
あ、すごいですね。うん、
それ愛してるからですね。妻もね。
奥さんから帰ってきますか。
いやまあそれはちょっとあのプライベートなことなんで秘密にしましょう。あのそれはちょっと妻の許しを得てないんで。僕はそういうふうに言ってます。少なくともね。う
ん、いや、あの素晴らしいご家庭だと思います。あのいや本当にこうよくあの私も、スキルアップ系の記事だったり、あのそうい う, こう自己啓発 の, あのテーマで取材するときとかに言われるのが、あの家庭がやはりあの安心してくつろげる場じゃないと、あの職場でそのイライラをやっぱり部下やぶつけてしまったりとか、もうするとそのパワーハラスメント の, そのきっかけになりうるということも、うん、あの聞いたことがあってですね、あの、まあ、何が言いたいかというと、プレゼントオンライン編集部はとてもあの仲が良くってあの、はい、
わざとらしいからね、
らしいですね、
まあね、はい、まあまあでもまあね、頑張っていきましょう。
いいなと思いました、
はい
はい、で家族は一緒にこう何 こう家族というものを作り上げるという考えで、まあ、家事をやっていくっていうのが一番いいんでしょうか。
そう思いますね、はい、うん、そう思います。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあね、今日はあの副編集長の内藤さんに7つの質問をいただくということで、初めてのゲスト会を収録しました。皆様いかがだったでしょうか。あのもしね、このゲスト会聞いてみて、ここが良かった悪かったということがあれば、ぜひお便りをいただければと思います。今回は星野編集長に聞きたい7つの質問という内容でお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。レジデントオンライン編集長の星野隆彦と
内藤圭でした。